みんなで
聞け放題。
さあ始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。では今朝も大菅さんスタジオにいらしてますよ。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとあの岡崎も暑くなってきてますが、でも今朝はあの早い時間は爽やかでしたね。
そう、なんかね、私うっかり昨夜、網戸にしたまま寝ちゃったんです、で寒くて目が覚めました。
あ、そうです。僕もずっと窓開けっぱなしっすよ。
本当
全然大丈夫なんですけど、
寒かったです。
ゆうみさんが、
寒かった。
それどういう意味やらない
の。この肉襦袢して持ってもダメだったっていう。あ、そういうこと。
まあよっぽど風通しがいいんですね、ゆうみさんのところは。
そう、もう通風圏抜群。
抜群ですね。
抜群。
僕寝てる部屋は風通し悪いんで。
あ、そうですか。
そうなんです。だから大丈夫かもしれないですね。
なんかいいのかな悪いのか心配ですけど。
まあね、まあいいじゃないですか。とりあえずよしとしときましょう。
そうですね。まあご本人の都合が良きゃよし。
そうそうそうそう。そんな晴れて爽やかな、この岡崎から、みんなでリレーフォーライフお送りしておりますが、
いいじゃないですか、爽やかなコーナーで
ねえ、ユーストリーム今ご覧いただいてる方見えるんですけど、目開いてますよ。
誰も言ってません。そんなこと。
寝てませんよ、目開いてますから。
全然何にも言ってない。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
自分で見てて、目つぶってるみたいに見えるなと思って。はい、目開いてます。
ちゃんと優しいお目目してますよ。
優しいやらしいお目目してますね。
言ってないし。
大丈夫です、自分で分かってますから。
本当にもうね。
ね、もうすぐ6月、終わりですね。
そうですよ、ね、6月は30日までしかありませんからね。
そうですね、今日が6月の、最終の月曜日になりますが、この6月はですね、僕もそうだったんですけど、リレーフォーライフジャパンの、協会のスタッフとか、我々スタッフパートナー、あとブロックスタッフの方々がですね、中心になって各地で、今まででいうトレーニング勉強会をもう毎週のように、全国のどこかで開催されてました。
へえ、何、6月ってそういう月なんですか。
そう、別に強化月間とかそういうわけじゃないんですけど。じゃないんですけど、実行委員会もね、今年2016年度スタートして、ちょっと落ち着いて、で開催また9月10月多いじゃないですか、でメンバーも固まってきたんで、そろそろちょっとトレーニングしようかっていうような。
だいたいこれぐらいのペースになるわけですね。
そうですね、そうやって言われるところが多くって、僕が6月4日長泉、12日静岡で、実は昨日、愛知県の豊川の3カ所を参加させていただいてますし、他のメンバーもですね、大分とか長野県の松本、そういったところでもトレーニング開催されています。で、その中で、昨日せっかく自分が豊川行ってるんで、ちょっと豊川のことにね触れたいなと思うんですが、豊川はもう今年3回目になるんですよ。で第1回目の時、夜にゆうみさんにも来ていただいて、それと岡崎実行委員会のサバイバーのメンバーと一緒にステージの上でね、サバイバーズトークをさせていただいた。
やりましたね。
思い出した。
はい。
今なんとなくちょっと目が遠く行ってたんですけど。
そう、なんだったっけ、なんだったっけと思って。
やりましたよね。
やりました、やりました。
はい、豊川。はい、で、会場も去年からは変わっているんですが、でも規模的にはずっと、だいたい400、500人の感じで、で、まったりと。
はい。
もうずっとまったりしてるんですね。で、あと、つきものっていうのが、雨。
ありがちありがち。
豊川といえば雨っていう感じで。
そう、なんでですかね。
でね、去年、当然僕も去年も行ってるんですが、不思議なことに、いつも閉会式の前には上がるんですよ。
なんで？
ね、1年目もそうだったです。うわーこれでもこのまませめて閉会式片付けの時ぐらい上がってくれないかななんて言ってたら上がりまして、
うん、
昨年もそうでした。
そう、昨年土砂降りも土砂降りで、うん、私会場まで行ったんですけど、
そうですよね、
あまりにもすごかったから、うん、もうあの車で行ったんですね、うん、で車の中であやってるって見てそのまま U ターンして帰っちゃったっていう、うん、
連絡いただきましたね。
そう、もう本当に申し訳なかったですけど、
これ帰るって言って、あでもそらそうだわなと思いましたけど、
ちょっと
まあ豊川にね限らずどうしてもこう雨のつきまとう会場っていうのはいろいろありまして、僕担当させていただいている中では他にもあるんですね。静岡。
ああ
。はい。静岡も去年、やっぱそうです。同じで、閉会式の前に上がって、すごくいい天気になって。
うん、
まあ、やっぱりね、潤いも必要ですから。
潤いすぎ。
潤いすぎ。いや、まあ、そんなにそこまで降ってないし、大丈夫だったんですけど。で、あとね、長泉も、昨年初めて晴れたんですよ。
初めて。
初めて。それまでずーっと雨がついてた。
長いことやってるといいことがあるってことですね。
そうですね。なんで僕参加させていただいた静岡県内のリレーは、8割雨でした。
は
ー。あんたが呼んできてんじゃないかと言われましたけど、多分僕晴れ男なんだけどなーと思いながら、あでも。岡崎の時でも台風来てたなとかね嵐を呼ぼうってこと言われたんだけど、うん、でまあ豊川なんですが、昨日初めてそのトレーニングに参加していただける方もね4名の方が見えてて、総勢で10名の方にトレーニング参加していただいたんですが、まあですのでまあ今まで1回2回受講してるよという方にもあえてもう、基礎編という形でリレーフォーライフとは何ぞやと、方針はこれだよと、こういうふうに3つのテーマがあるんだよというとこから説明させていただいて、でもやっぱり1年に1回なんですよね、そういう話が聞ける機会っていうのが、
そうです ね、
だから毎回来ていただいている方でも ふんふんふんっていう形で、すごく一生懸命聞いていただいてまして、で前に長泉行った時にね、もう今年のトレーニングっていうのはもう皆さんと対話をするような形でっていうふうでお話しさせていただいたんですが、昨日もそういう形でリレーフォーライフ、ルールの中で、国際ルールの中で夜間越えっていうのがあるんですけど、なんで夜間越えでしょうねって言って一人の方にお答えいただいて、まあ一応示させていただくのは多分答えれるだろうなという方を顔を見て指名をさせていただいてるんですが、もうそのちゃんとその期待通りに素晴らしい答えをいただいてますのでね、よかったと思いながらほっと胸を撫で下ろす、はい、そんな時間だったんですけど、なんで夜間越えするかね、由美さん、
そうですね、
改めて、
はい、改めて、
はい、
がん細胞っていうのは、はい、もう年中無休で動いておりまして、
はい、
で、がんのサバイバーさんは24時間休まずにその細胞と戦ってるわけで、
はい、
うん、その戦いの象徴といいましょうか、
うん
うん、まあ、その、ずっと休まず戦ってる、まあ、それを称えるとか、うん、そういう意味が確か込められてたんじゃなかったかなと記憶しておりますが、
まあ、要はその延長ですね、
うん、
がん患者は夜が不安なんですよね、うん、要は24時間その戦ってるんで、がんと、うん、で特に夜不安なんですよ、まあ、僕も病室で経験しましたけど、夜なると、まあ、寝ますよね、うん、寝て次の日の朝ちゃんと目が覚めるんだろうかっていう不安に駆られるんです、うん、でそんな不安を払拭するために、これリレーフォーライフのいいとこなんですけど、みんなで仲間みんなで夜間越えをしよう、その不安な夜をあなた一人じゃないよ、みんなついてるよっていうことで、一緒に夜間越えをしようっていうことで、その24時間のまあ半分は一応夕方から夜じゃないですか、そこをみんなで越えようっていう、そういう意味なんですね。で24時間やれればこれ一番いいと思うんですけど、24時間というのはさっき由美さんおっしゃられたがん患者はがんと24時間戦ってるっていう そういうまあ意味合いなんですが、どうしてもその会場の都合とかね、まあ、諸々の条件で24時間できないとこもあるんですね。20時間っていうところ、うん、でそれは全然大丈夫なんです、 OK なんです。その代わり夜間越えだけは必ずしないといけない、
うん、でもまあ変な話、うん、日没前にスタートして夜が明けて終了もありなわけですね、
うん、まあそういうことです、うん、あのアメリカではそうやってやっているところもあるらしいです、うん、
なるほど、
う
ん、
ただそのただじゃないな、がっつりとしたリレイヤーからするとえもう終わっちゃったのっていう
ああまあね短いとそういうことも
はい、あの物足りなさもあるようですがうんうん、うん、なんで岡崎の場合はねずっと2010年の最初から24時間していただいてます。で会場の方もそのようにお貸しいただいてるっていうことでね、条件が揃うとできるんですけど、なかなかやっぱ大変って大変ですよね。
そうですね、う
ん、なんでその辺もまあ無理ないように各地区でリレーを開催していただいてるんですが、で豊川っていうのはこの岡崎に右習いなんですよ、うん、岡崎に参加してた人で岡崎の実行委員をしてた人が豊川を立ち上げるきっかけになってるんで、でまあ一応僕ずっと担当させていただいてるっていう関係上もあって、岡崎はどうしてますっていういう質問をよくいただいて、こうしてますって言ったら、あじゃあそれでいきましょうっていう形ですので、本当に似てますそういった点では。
うん、でもまあそれ賢いやり方ですよね。
と思いますよ、
ね、成功例真似るの一番ですもんね、
うん、また一からっていうかゼロからいろいろ考えるのって大変じゃないですか、
うん、そうゼロを一にするのすごい大変ですよね。
大変ですよね。
ね、大菅さん。
そうな僕はそうでもなかったんですけどでやっぱり大変なんで、あるものは使えばいいと思うんですよ、うんうん、でいろんなエンプティのこととかね、ルミナリエのことも、もろもろその岡崎のねことを習ってやってみますし、サテライトのルミナリエも豊川さんやってるんですね。
どこでやってましたっけ？
豊橋の医療センター。
ああ。
うん。で、豊川の場合はそのリレーフォーライフジャパン豊川との開催日とは異なるんですが、違う日にサテライトをやってる。で岡崎の場合はずっと岡崎の開催日に愛知病院さんでの中庭でねサテライトルミナリエさせていただいてるんで、なんでそういったことも同じような形でねしていただいてます。でその豊川の実行委員の方々今まで2年やってきていろいろこう反省点があると、こうしたかったけどできなかった、もっと例えばサバイバー対サバイバーっていうのをもっともっとそのちゃんとやらないといけないなっていう、あまり考えてなかったっていうことを言ってたんですよ。でそれはまあ豊川の実行委員の中に実はサバイバーいなかったんです。
それもすごいですよ ね、
うん、それもすごいことだと思います、うん、それはサバイバーからすると逆にありがたいことなんですよ、うんうんうんうん、で今年サバイバーの女性の方が実行委員会に加入していただいて、でやっぱりその自分の気持ちっていうのをぶつけてってくれてるんで、今年は1回目2回目と違ったリレーフォーライフジャパン豊川にできると思いますっていうことをおっしゃってたんです。なんかそれがねすごく嬉しかったんですね、自分たちで何が足りないかを気づいて、じゃあどうしたらいいかっていうのを考えて、で実際に実行されて、その女性っていうのは昨年までの実行委員長の同級生なんです。
ほう、
まあ、偶然なんですけど、実は偶然会場で会ってっていう話なんですが。
そうですか。
うもう去年のリレーフォーライフジャパン豊川の会場で口説き落としてました。
まあそれもありがたいご縁ですよね。
そうなんですよ。なんでなるべくしてなったんだろうなっていう、豊川のね方々が頑張って見えるから、そろそろじゃあ助けてやるかって神様が手を差し伸べてくれたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、実はその方、女性の方は昨年岡崎の会場にも見えてたんですよ。
あら、そうでしたか。
そうなんです、去年6月に尾張で一宮の方でねリレーがあったんですが、そこに参加されて、で岡崎にも来て、で僕は尾張の時にはちょっと面識なくって、その方の周りの方は もうお友達なんですけど、岡崎の時に初めて会って、で住んでるのは東三河の方だっていうことだったんで、あ僕今度豊川行きますよって言ったら、あじゃあ行きますって言って来てくれたんですよ一人で。そうで、そっから塾院長があれって同級生だってなって、でさっきの話手伝ってくれないっていうことで、あいいよと、それで今年実行委員として入ってくれてるんです。
そうですか。
なんでこういったその、まあ、物語っていうんですかね、いうのが本当に毎年毎年全国各地でねあるんですよね。岡崎でも本当にずっとありましたし、で静岡でもありましたし、長泉でもありましたし、まあ会うべくしてお会いできてるんだなと、で会うべくしてそういう出会いがあるんだなということをね、もう昨日は昨日でまたつくづく感じましたし、なんていうのかな、こうよくしようっていう気持ちが、その聞いていただいてるその眼差しに現れてる。うん、だからお話をさせていただいてて、まあ普段あまりプレッシャー感じない人なんですけど、
あれ？
ましてやそのだいたい緊張っていうのは始まる前に、始まって直後までが緊張感ってあるんですが、僕途中から昨日緊張したんですよ。
珍しいですね。
珍しいですよね。うん、あこれをもう本当にちゃんと伝えないといけない。まあいつも伝えたいないわけじゃないんですけど、いつも以上にちゃんと伝えないといけないっていうことと、今この人たちどっち向いてんだろう、何に困ってんだろうっていうことを、この言葉の端々からこう拾い出して、それに対してちょっと回答みたいなものを用意しないといけないっていうね感じに回って、なんか意外と一生懸命でした。
素晴らしい。
いい。で2時間ちょっとお時間いただいてね、トレーニングさせていただいて、で最後には質疑応答という形で、どんなことでもいいですよっていう、で数点質問をいただいて、でそれに対してその答えれる範囲でねお答えをさせていただいたんですが、まあ、そんなんだからね、すごくまた今年の豊川は僕もまた楽しみです。岡崎でね今このコーナーをお聞きいただいている方も、片道まあ 4,50 分ですからね、会場は実は昨年と同じで豊川市の諏訪っていう、まあ、一番メインどころですね豊川の中でも、はい、そこに、警察とか消防署とかもあって、でそこにあります総合体育館、
はい、
豊川市総合体育館っていうところがあって、その体育館の前の広場なんです。そこでまた今年も開催予定しておりますので、うん、詳しい日付を忘れちゃった、10月の頭です。
10月の頭
1、2か、はい、
10月の頭はそうですね、はい、最初の土日が 1,2 ですね、
はい、その 1,2 です。
そうですか。10月1日2日
はい、はい、時間がお昼の12時からウォークがスタートするんで、はい、その30分ぐらい前からまあ開会式が始まるという形なんで、11時半か、
なるほど、
11時30分からスタートで、で翌日10月2日の12時までウォークは続きます。
わかりました。
はい、ですのでプラッと寄っていただいても全然いい。
そうですね、うん、ちょうど姫街道沿いっていうか、
うん、姫街道沿い、うん、
具合がいいですよね。すちょっとなんか行くついでにちょっと寄りましたみたいな。
そうですね、まあ、ちょっと時期的に豊川稲荷っていうちょっと時期じゃないかもしれないんですけど、まあ、せっかくね豊川の方までおいでいただくんだったら、どっちを先でもいいです。リレーに一つ参加して、で豊川さんにねご参拝していただいて、帰りにはちくわを買って帰ると。
そっちですか。
あ、お稲荷さんもありますね。
うん、そうそう。それとか、もっと、あれですよ、向こう側に抜けちゃっても面白い。うん、新城の方行って。
山の方行っちゃいます。
そうそう。
あ、いいですね。
ちょっといろんなね、歴史的なものをこう見て、長篠の合戦は、あ、こういったところでとか。
はい。あとね、そういえば10月2日の日曜日。
はい。
なんで、リレーでいう2日目になるんですが、豊川のリレーの2日目になるんですが、確かそちらの方面でピンクリボンの関係のちょっとしたイベントが確かあります。
まあタイムリーですね。
タイムリー湯屋温泉で。
ほー、 あ、湯屋温泉って言うとじゃあもうちょっと山の方上がっていかないと。
はい、そうですね、まあ、豊川の中心部からでもまで1時間ぐらいかかりますよね。
ですよね。
そちらの方で、
まあいいドライブになりますよね、
はい、
空気も美味しいし
思います。あの大変ありがたいイベント、あの乳がんの方に温泉を楽しんでいただこうっていう。
あ、いいですね、
大事なとこですね、本当にすごく大事なとこだと思うんで、そういったことをしていただけるということですので、まあ、あの豊川のリレーフォーライフジャパン豊川の会場でもそういったご案内をさせていただく予定ですので、まあね、ちょっとドライブがてらおいでいただいて、じゃあ30分でも1時間でもあの歩いてみようかっていう形でね、ご参加いただいて歩いていただけるとありがたいです。
わかりました、はい、いや、じゃああちら方面は東三河奥三河いいことずくめですね。
ですね。
ね。
はい。本当にあの楽しみな週末になりますね。
はい。
その10月1日には。
そうですね。
はい。
いい気候だと思いますし。
あの、時空調変わったんで多分雨降らないと思います。
本当ですか、もう。
自分で言ってましたから、時空調が。全時空調が。
まあまあまあまあまあまあ。あの、なんでも、あの、用意をしてお出かけください、皆様。
はい。
はい、大塚さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。